大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。4月の始まりは寒の戻りのスタートですね。週末にかけては朝0度前後まで気温が下がるなんて日もあるようですからね。まあもうダウンコートなんかはいらないでしょうけども、多少厚手のセーターなんかはまだ着る機会があるんじゃないでしょうかね。さて、今週はアカデミー賞の発表が月曜日にありましたけどね、まあもう5日も経ってしまったんで、ニュースとしてはさほど新鮮ではなくなってしまったんですが、作品賞がこの番組で紹介して私も推していたコーダ愛の歌、それに助演男優賞もヒロインのお父さん役をやっていたトロイ・コッツァーが獲得しましてね、またまた作品として注目されていますね。長野グランドシネマズでも昨日からアンコール上映というか凱旋上映って言いますかね、また見る機会ができましたよ。詳しくは後ほどインフォメーションのコーナーで紹介しますから、チェックしてくださいね。それから主演男優賞が、これも私とっても面白いって紹介したドリームプランのウィル・スミスが獲得したんですけども、まあ賞を取ったことよりも彼の奥さんに対して下品なジョークを飛ばした司会者にビンタを食らわせたってことの方が注目を集めてしまった感じでしたね。カッと頭に血が昇ってやってしまったっていう感情的な行動だったことはよくわかります。一応世の中建前としてはどんな理由があろうとも暴力は絶対ダメっていうのはあるんですけどもね。ある日本の女性のコメンテーターが、アカデミー賞のセレモニーという世界中が注目する場で、まだ身体的なハンデをジョークにするような人間がいること自体、アメリカもまだまだだなと言っていましたけども、本当その通りですね。場をわきまえろって感じですよね。そしてもう一つ注目だった、日本映画として初めて作品賞にノミネートされていたドライブ・マイ・カーは国際映画賞、昔でいう外国語映画賞なんですけども、こちらも今アンコール上映をやっている映画館各地にあるようですけどね。私いくつものチャンネルでいろいろニュースを見ていたんですけども、一つ不満だったのはね、受賞インタビューの映像が監督の濱口竜介さんと主演の西島秀俊さんの部分だけ放送しているってところがほとんどで残念でした。なぜかって言いますと、西島さんの奥さん役をやっていた桐島玲香さんのコメントと映像がもっと見てみたかったという理由なんですけどね。いや私ね、ドライブ・マイ・カーを見るまでそういう女優さんがいること自体知らなかったもんですからね、初めて見て、いやとっても魅力的な人だなと惚れ込んでしまったもんですからね。これからいろんな映画やドラマにオファーがあるんじゃないでしょうか、桐島玲香さん。そのドライブ・マイ・カーの国際映画賞の獲得にちなんで、あるインターネットのサイトがユーザーアンケートをやってたのを見たんですけども、不特定多数の1000人ほどに聞いたというアンケートのようでしたけどね。あなたはドライブ・マイ・カーを見ますかという質問に、もう見たっていう人が 25、6%、 これから見ようと思うっていう人が 24、5% で、残りの 50% は見るつもりはないと答えていたんですけども、いやそうか、これだけ話題になっても見ようと思わない人が半分はいるんだなと、期待していたほどの数字でないのはちょっと残念でした。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目、久しぶりに小田和正さんの曲からいきましょう。90年発売のアルバム So Far に入っている、コーラスにはシングライクトーキングの佐藤筑前さんも加わっています。春風に乱れて、コーラスの佐藤筑前さんの声もよくわかりますよね。今週の1曲目は小田和正さんの春風に乱れてでした。
蔵出しコレクション。
もう今週はソメイヨシノが満開のところもあるなんていうニュースもありましたけどね。まあ長野市界隈って言いますと、来週末9日頃に開花して満開は13日と予想されています。とはいえね、これからも暖かい日もあれば寒い日もあるだろうし、開花満開もあくまで予想ですから、多少前後するのも仕方がないですし、一応の目安として覚えておいてくださいね。来週から善光寺の周辺は御開帳で賑わい始めるとはいえ、信州の今時分の陽気ってのはまだまだ寒いですからね。当然お花見は晴れた暖かい日の日中にっていうことになるんでしょうけども、そうだな、 落語の長屋の花見に出てくるように、今から 3、40年前までは花見のごちそうを重箱に詰めて桜を楽しんだもんでしたけどね。最近全国のあちこちで問題になっているのは、川の堤防の桜並木の下とか河川敷で若い人たちがやっているバーベキューね。まああれっていうのは、周りの人は煙や油臭い匂いで迷惑ですしね。使った鉄板や食器を川で洗って帰るようなマナーの悪い連中が増えてしまったというのを耳にしますけども、お花見でもキャンプでもどこでもバーベキューって、日本の若い世代はいつからそうなってしまったんでしょうかね。それともう一つ、ただ鉄板で肉や野菜を焼いたり焼きそばを作ったりするのを、いつからこの国ではバーベキューと呼ぶようになったんでしょうかと思ってね、調べてみたんですけども、もともとはキューバやプエルトリコなどに住んでいた民族が、肉の丸焼きっていう料理をバラビクと言っていたそうでね。それがコロンブスの時代の頃、その地域を征服したスペイン人がバルバコアとスペイン語風になまって、それがバーベキューと英語っぽい発音になったそうですね。今の日本ではアルファベット3文字で BBQ と書いてバーベキューを表しますけども、作っているのは焼肉と焼きそば、なんじゃいそりゃと思いませんか。周りに迷惑をかけないかどうか、またその日の風向きなんかも考えながらやるのがマナーじゃないでしょうかね。とここまで今週のこのコーナーで書ける曲の紹介を何もしてませんけども、やっぱり焼肉や焼きそばはきちんと換気できる専門のお店で、グレードの高い肉を使った美味しいのを食べるのがいいんじゃないでしょうか。そんなことを考えていたら、ちょっと無理やりですがこんな曲を思い出しました。大塚愛さん2005年のヒット曲、黒毛和牛上塩タン680円です。オリコンのチャートでは3位まで当時上がっているんですけども、歌われているのは牛肉と網戸を男女のちょっとエッチな関係に例えて歌っているんでね、あんまりラジオでかかっていたりするのを耳にした記憶がないんですけどもね、気のせいだったでしょうか。大塚愛さん2003年に桃の花びらっていう曲でデビューしていまして、これは小林さとみさん主演のスイカっていうちょっとユニークなドラマの主題歌だったんですけども、面白いキャラクターの歌手だなと思っていて、その後さくらんぼでブレイクしたのは嬉しかったですけどね。それでも1982年昭和52年生まれですから、今年40歳になるんですね。大塚愛さん2005年のヒット曲、黒毛和牛上塩タン680円。今週のこのコーナーは蔵出しというほど秘蔵の曲ではありませんけども、大塚愛さんの曲、黒毛和牛上塩タン680円でした。くれぐれもお花見はマナーを守ってですね。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、4年前の2018年のアカデミー賞で半魚人と人間の女性の恋を描いた異形のファンタジー、シェイプオブウォーターで作品賞を獲得したメキシコ出身のギレルモ・デルトロ監督の新しい映画、ナイトメア・アリーです。このギレルモ監督といえば、バードマンやパシフィックリムも有名ですけどね、なんでも子供の頃から日本の怪獣映画をたくさん見たというオタク系なんですけども、それ以外にも水木しげる、梅津和夫、ちょっとマニアックなところでは諸星大二郎なんていう漫画家のホラーを読み漁ったり、永井豪や浦沢直樹は天才だと発言したりと、大の日本のエンタメ美意気なんですよね。今回のナイトメアアリーはホラー系のサスペンススリラーで、まあそういった漫画に影響されてるかなっていうところもちょっとずつ描かれています。舞台は1940年前後、第二次大戦の少し前の時代のアメリカ、田舎の州の小さな町を巡業するカーニバルの一座がありました。まあカーニバルといっても、子供が喜ぶ観覧車とかメリーゴーランドの他に、グロテスクな大道芸やお化け屋敷、それに見せ物小屋も一緒になったような、でも当時としては一大エンターテインメント軍団なんですよね。ブラッドリー・クーパーが扮するスタントン・カーライル、通称スタンは、この一座とたまたま出会ったことでスタッフの一人として働くことになります。当てのない放浪の身だったスタンの目当ては大道芸を披露している若いモリーという女性。しかしスタンはアイデアマンで、客を喜ばせる仕掛け作りが得意でした。スタンの才能と推しの強さに惹かれたモリーは、二人して一座を抜けることにします。それから2年、 詐欺師のような口上で読心術や千里眼のパフォーマンスで名声を得たスタンは、ある大きな都会の町にモリーと一緒に長逗留することになりました。夜な夜なレストランのホールで行われるパーティーのステージで客の名前や持ち物を当てたり、戦争で息子を亡くした女性には、その息子さんは今あなたのそばにいますなどと霊媒師のような物言いで多くの客を獲得していきます。ある夜、そのパーティーに来ていた心理カウンセラーのリリスと知り合ったスタンは、二人で手を組んで一儲けしないかと持ちかけるんですね。それは家族を亡くしたり、過去に犯した過ちの罪悪感を心の奥底に抱える大金持ちをリリスがカウンセリングして、そのデータをネタにスタンが彼らの悩みを読み解いて、その見返りに莫大な報酬を手にするというものでした。何人かのカモで成功したスタンとリリスですが、スタンの才能が本物かどうか疑っていた富豪の老人グリンドルが、大金を払うんだからそれに見合ったものを見せろと迫ります。悩んだスタンは自分の妻のモリーをグリンドルの亡き妻の幽霊として仕立てて、彼の目の前に見せようというトリックを考えつくんですが、さてどうなるかといったストーリーなんですけどもね。第二次大戦当時、直接戦場にならなかったアメリカ本土の大きな町で、暇とお金を持て余した人々の描き方がとってもシュールで面白かったです。今週ご紹介したのは、鬼才ギレルモ・デルトロ監督の新しい作品、ナイトメア・アリーでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。来週の火曜日4月5日、三浦春馬さんの主演作品テゲモンと森の学校の2作品を特別上映します。テゲモンは新たに5分に及ぶ完全未公開メイキング映像が本編の終わった後についています。上映時間は森の学校が10時55分から、テゲモンは午後2時25分からと、夕方6時からの2回です。そして先日行われた第94回アカデミー賞で作品賞を含む4部門を受賞したコーダ愛の歌の再上映が緊急決定。昨日から上映が始まっていますよ。見逃してしまった方、ぜひこの機会にご覧くださいね。上映時間は日によって異なりますので、グランドシネマズのホームページでご確認くださいね。さらに昨日から午前10時の映画祭の新シリーズ、午前10時の映画祭12がスタートしています。詳しい上映スケジュールやラインナップについては、グラシネのホームページからリンクしている午前10時の映画祭12の公式サイトをご覧いただくか、劇場に置いてあるチラシでチェックしてくださいね。午前10時の映画祭は今回もスタンプラリーを行います。5作品のご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼント、また29作品パーフェクト賞の方には特別なプレゼントをご用意しています。詳しくはスタッフにお尋ねくださいね。長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
これまで毎週喋っていますけども、この番組は水曜日に録音していますんでね、放送される土曜日までの間に世の中で起きたことには触れることができないってのがいつももどかしいんですけども、この1ヶ月とちょっと、土曜日までにロシアのウクライナに対しての攻撃が終わっていたらいいのになと思い続けているんですが、まだ実現していなくて本当に残念です。さて、その今回の戦争でクローズアップされている映画があるっていうんで少し調べてみましたら、それはソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニが主演したひまわりなんですね。ソフィア・ローレン、もう40年ぐらい前かな、ヘルメットかぶってミニバイクに乗ってラッタッタなんていう CM やってたのを覚えていますけども、1934年、日本風に昭和で言うと9年ですね。その年に生まれていて、今87歳。20代の頃から売れ始めて、1957年の作品「島の女」でイタリアを代表するスターとして世界中から注目され始めました。私、ひまわりっていう映画は高校生の頃だったかな、一回見た記憶があるんですけども、ずっと勘違いしてましてね、ソフィア・ローレンの主演だから1950年代ぐらいのもので、まだ第二次大戦の余韻が残っている時代の作品だと思っていたんですけども、日本も含めて世界で公開されたのが1970年で、ソフィア・ローレン30代半ばあたりの出演作だったんですね。相手役のマルチェロ・マストロヤンニもやはりイタリアを代表する俳優ですが、当時40代半ば、その後フランスの大女優になったカトリーヌ・ドヌーブとの間に女の子がいるっていうのは有名な話ですよね。 さてこのソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニの2人が共演したひまわりは、イタリア、フランス、アメリカ、そして当時のソビエト連邦、この4つの国の合作というとっても珍しい作品だったんですね。第二次大戦中、イタリアのナポリに住んでいた陽気な娘のジョバンナがアントニオという若者と恋に落ちます。しかしアントニオはソビエト戦線に送られることになって、その後消息を絶ってしまいました。長くアントニオの帰りを待っていたジョバンナは、彼を探し出して生死を確かめるためにソビエトを訪れることを決意します。そこはイタリア軍がソビエト軍に対して前線していたというウクライナの町なんですが、アントニオを探し続けていたジョバンナの耳に、アントニオは病に倒れて記憶をなくし、現地の女性に世話になって、二人の間には娘が一人いることも分かりました。失意のうちにイタリアに戻ったジョバンナは、他の男の子供を産むことになるんですが、もう一度やり直そうというアントニオも、ジョバンナとはもう別の人生を歩んでいるんだなと気づきます。戦争という愚かな行いが引き裂いてしまった二人。ラストシーンは今のウクライナで撮影された地平線にまで続く一面のひまわり畑なんですね。ロケされたところは今ニュースで何度も名前が出てくるウクライナの首都キエフから南へ500キロほどの場所、ヘルソン州というところなんだそうです。実はひまわりはウクライナの国の花、国花なんですね。この作品の音楽は有名なアメリカの作曲家ヘンリー・マンシーニが手掛けていまして、戦争によって引き裂かれてしまった夫婦二人の姿を表現するかのような悲哀を帯びたメロディーが、今でも映画音楽の名作として誉れの高い曲です。ではサウンドトラックからヘンリー・マンシーニ作曲のひまわりのテーマ曲。そうそう、最後におまけの情報なんですけども、ゴンドーのアーケード街にある映画館では、ロシアの横暴であるウクライナ侵攻が一日でも早く終結することを願って、このひまわりを昨日から2週間限定ですが上映しているそうです。2年前にリストア、すなわち修復した綺麗な映像版で見られるそうですよ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニ主演のひまわりを取り上げました。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは初めてメールさせてもらいますという書き出しのラジオネームアルプス車窓さんです。毎週土曜日のお昼前楽しみにお聞きしていましたが、子供が県外に進学することになって、この3月におよそ20年過ごした長野市から中心にある実家へと引っ越しました。ああそうですか。じゃあもう引っ越しも済んでるんでしょうね、きっとね。仕事は引き続き長野市のため、大岩さんの番組は月に 1,2 回ある土曜勤務の時にエアーチェックするか、グラシネのホームページで聞かせてもらいます。残念ながら音楽はいろいろと著作権の関係とかあってね、かけられないんですけども、私のこの声のおしゃべりだけは聞けますから、こんな曲かけたんだとか、こんな話題が出たんだってチェックしていただけると嬉しいです。新年度も充実した番組を期待していますよ。いきなりですけども困るのがね、蔵出しのコーナー何をかけるかなんですよね。季節に沿った曲とかね、笑える曲とか、そういうのをテーマにしていますんで、リクエストこんな曲をなんてのがありましたらぜひ送ってくださいね。以前大岩さんが番組で紹介していた高田愛の歌が中心地方の映画館でも期間限定で上映されていまして、見てきました。主人公の女子高校生の葛藤や苦悩、家族のため自分を犠牲にするなど、ヤングケアラーが抱える困難も描きながら、家族が成長し絆を深めていくんですね。家族って何か改めて考えさせられて、新たな道を歩み始めた我が子と主人公が重なって心にグッときました。ご紹介ありがとうございました。さっきもインフォメーションでお知らせしましたけどもね、長野グランドシネマズでもアンコール上映始まっていますので、ぜひご覧になってみてください。でアルプス車窓さんのリクエストは Both Sides Now、 日本語のタイトルは青春の光と影ですよね。主人公が手話をつけて歌って、情感がスクリーンを通して伝わってきましたといただいていますんで、また近いうちにかけましょう。ジュディ・コリンズがいいですか、それとも曲作って自分で歌ったジョニー・ミッチェルがいいでしょうか。続いては長野市の猫道探検隊さんです。先週末長野市芸術館で渡辺貞夫さんのコンサートを見てきました。お、鍋貞さんですか。デビュー70周年、今年89歳だそうですが、うわ 80代だとは思っていましたけど、もう来年90ですか。へえ。背筋はピンとしているし、ジャケット姿も決まっているし、サックスを吹く姿はかっこよかったです。思い出すのは80年代の化粧品の CM ソングで、草刈正雄さんが出て鍋貞さんが笑いながらサックスを吹いていたのを思い出しますけどね。コンサートの最後の方でカムカムエブリバディのテーマ曲の演奏もあって、とっても楽しい時間を過ごしました。ドラマ劇中のサックスの演奏は本人だそうです。
へえ。
カムカムといえばトランペットのイメージですけどね。鍋貞さんの名前がスーパーで出ていたのは知ってたんですけど、どこで吹いていたかは分かりませんでした。やっぱりトランペットとかトロンボーンとかサックスもそうですが、肺を思い切り使って演奏する楽器っていうのはなんか長生きしそうな気がしますよね。そして今週の矢、はい来ました。この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は山本リンダさんなんですけども、どうにも止まらないはパンチが効きすぎっていうイメージが大きいんですが、綺麗だし舌足らずで可愛い声してますよね。あの困っちゃうなを知ってる世代としては、どうにも止まらないは可愛い声というよりはちょっとドスが効いたぞと、そういうイメージに思ってましたけど。私は変わったところだと世界の国からこんにちはリンダさんも歌っていたんですよね。そうなんですよ、今回調べて私も知ったんですけどね、南春夫さんだけではなかった。ちなみに札幌オリンピックの歌虹と雪のバラードもトワエモアだけでなくブルーコメッツとかピンキーとキラーズも歌ってるんですよ。またかける機会があればといっても音源があるかな、それが心配。そしてもう一枚、長野市の高田人さんのメッセージです。今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は山本リンダさんですが、以前夏木マリさんの時にお送りしたメッセージでちょっと触れたように、小学生の頃ドキドキして見ていたのを覚えています。ということはもうすでにどうにも止まらないでおへそを出していた頃のリンダさんですよね。そのちょっと前の時代が辺見マリさん、それに山本リンダさん、夏木マリさんときて安西マリアさんなんかもそのグループでしょうかね。どうにも止まらないで再ブレイクする前に仮面ライダーに出ているのを見ていたんですが、あまりの変わりようにすぐに同一人物だとは分かりませんでした。その後少し経ってザ・スーパーガールに出演していた時の役名もマリでしたが、ドラマですね、ドキドキしながら見ていました。ちょっと前に DVD ボックスを買って1話から見返しているところです。お、すごいですね、マニアックなところ買いましたね。あのザ・スーパーガールっていうのはひょっとして今でいうテレビ東京系のプレイガールの延長線っていうか、そういう流れのお色気系のドラマだったんじゃないでしょうか。名前だけちらっと覚えてるんですけどね、リンダさん曲としては知られているものがたくさんあるんで選曲には困らないと思いますが、そんな中でも奇跡の歌が少し毛色が違っていて面白いと感じていました。一人で掛け合いをやっていて二人で歌ってるような曲なんですけども、作詞阿久悠さん、作曲徳良俊一さんですので、曲調なども含めてピンクレディの歌を聴いている気になります。その後に出した闇夜にドッキリは題名も含めてちょっと変わった曲だったと覚えています。私ね、奇跡の歌って全然知らないんですよね。闇夜にドッキリっていうのはタイトルだけは覚えていますけども、多分高田人さんは小学校低学年ぐらいなんじゃないかな。その年の男の子には刺激的だったからしっかり覚えてるんでしょうね。今週は完全に私負けました。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、毎週言ってますけどね、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週その中に入っていた一枚のちょっと短めのメッセージですけども、ラジオネームひとくんから、ウェディングハイのレイトショーが本日最終だったんで見に来ました。とっても笑える楽しい映画でした。少し前に私も見てご紹介しましたけども、最後の10分はね、もう涙が出るぐらい大笑いしましたね。久しぶりに ウェディングハイは1日1回だけの上映で、まだしばらくは続くと思いますから、大笑いをしたい方、ぜひご覧になってくださいませませ。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、こちらもまだ上映は継続しています。小松菜奈坂口健太郎コンビ主役の余命10年ですね。その主題歌はラドウィンプスの新曲です、ウルー人。ただいま上映中の映画余命10年の主題歌、ラドウィンプスのウルー人でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目の矢です。これまで矢は矢沢永吉、矢上純子、柳丈二、山口百恵、それから山下さんが久美子さんに達郎さん、その後矢野明子、薬師丸ひろ子とやってきまして、今回は甲子園の高校野球のブラスバンドの演奏で未だに使われている狙い撃ちでおなじみの山本リンダさんです。1951年、昭和26年の3月、北九州市の小倉区生まれ、先月71歳になったところなんですね。本名は旧姓山本敦子、今は稲葉敦子さんというんだそうですが、アメリカ軍の軍人だったお父さんがリンダさん1歳の時に朝鮮戦争で亡くなってしまったために、日本人のお母さんの手で育てられたそうです。1961年、10歳の時にそんな母親を少しでも楽をさせてあげられればと、雑誌草園の子役モデルに応募したことがきっかけで上京をして、モデルとして活躍することになります。1965年、昭和40年に作曲家の遠藤実さんたちが立ち上げた新しいレコード会社ミノルフォンから、翌年66年、リンダさん高校在学中の15歳の時、困っちゃうなっていう曲でデビューします。もちろん作詞作曲は遠藤実さんなんですね。森まさこさんの先生とか、渡里哲也さんの口なしの花などなど、演歌のイメージが強い遠藤さんですけども、こういう曲も作っていたんですね。それがいきなりレコードセールス70万枚の大ヒットになりました。山本リンダさんの1曲目はもちろんこれ、困っちゃうな。山本リンダさんの1曲目はデビュー曲の困っちゃうなでした。伴奏の楽器の音が時代を感じさせますよね。このしたったらずな歌い方っていうのは、後に言われたブリッコの元祖だったんじゃないかな。松田聖子さんの先輩ですね。NHK の紅白歌合戦にはピンクのミニスカートで初登場したそうです。とはいえ、こういう路線の曲っていうのはヒットが続くことがなかなかありません。ミニミニデートとかボーイフレンドなんて曲を出したものの、次のヒット曲が生まれませんでした。そして1972年、昭和47年にキャニオンレコードに移籍しまして、ちょっと大人向けの路線を模索していたところ、当時テレビの人気番組スター誕生を成功させた悪友徳良俊一という作詞作曲のコンビが仕掛けたのが、セクシーで派手なアクションの路線でした。その第一弾としてこの年に出したどうにも止まらないは、大胆なイメージチェンジと元祖へそ出しのコスチュームも話題になりましてね、38万枚のヒットになります。オリコンのチャートは3位まで上がった勢いに乗って、続く狂わせたいのジンジンさせても20万枚以上のヒットを記録。さらに73年、昭和48年の最初を飾ったヒットシングルがこれでした。山本リンダさんの2曲目は狙い撃ち。レコードセールスは18万枚、歌入りのオリジナルを全部聞いたのは初めてっていう方も多いんじゃないでしょうかね。山本リンダさんの2曲目は狙い撃ちでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は山本リンダさんの3曲をやっています。さて、さっきかけた狙い撃ちがなぜ50年も経った今でも甲子園の高校野球でブラスバンドによって演奏されているのかって言いますと、タイトルの狙い撃ち、これは野球で言いますと直球を狙い撃ち、選手はその気で来るでしょうし、スタンドで応援する側もヒットを打ってくれという気持ちにつながることで、最初に応援曲として採用したのは東京六大学野球明治大学応援部が神宮球場で奏でたんです。そう、早稲田には紺碧の空とかコンバットマーチ、慶応にはダッシュ慶応や若吉と有名な曲があるのに、明治にはなかったんですね。そこで作詞した悪友さんが明治の OB という縁もありまして使い出したということですよ。 その後明治のブラスバンドの OB OG が母校の高校で応援指導なんかをすることで全国の高校にじわじわ広まっていったというそんな歴史があります。しかし山本リンダさんのセクシーアクション路線もこの狙い撃ちを最後に10万枚を超えるヒットが出なくなってしまいました。そこで3曲目私が選んだのは73年の暮れのあえて言うなら大人のぶりっ子路線のこんな曲です。キリキリ舞。レコードセールスはそれでも7万2000枚はいったんですけどね。最後の曲はキリキリ舞でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は山本リンダさんの3曲をお送りしました。ということでインデックス来週以降のことをちょっと詳しく説明しますと、まず次の湯ですが、由紀さおりさんを1回やった後3組3曲は湯や湯原正幸湯湯で2020年の2月に完結しています。次のよ、これは吉田拓郎、吉幾三、吉永小百合に横浜銀歯へと3曲ずつかけまして、それ以降は吉本美代子、寄せ鍋トリオなど3組3曲をやってこちらも完結。ラ行に行きますと、ラは3曲かけたのはラッツ&スターだけで、その後はラフ&レディ、ランチャーズなどの3組3曲をやって完結しました。続くリ、3曲かけたのはリリーさんとリリーズ、その後はリンリンランラン、リュウテツヤなど3組3曲で完結。ちょっと飛んで次はレ、レベッカの3曲をやった後、レの残りのレイジー、レピッシュ、それからずっとパスしていたルのルックを足しまして無理やりの3組3曲。続くロ、これは1回だけ3組3曲、六文銭やロスインディオスとシルビアなどをかけていますね。さらにワ、渡辺真知子さんをスタートに、渡辺さんは多いんで順不動でいきますけどね、美里、マリナ、のりこ、それ以外はわらべ、和田アキ子、ワイルドワンズ、ここまでは3曲ずつかけまして、前回8巡目は渡辺さんはトールにみなよ、そして和田かな子の3組3曲、これで和も完結しています。そういうわけで湯から和まで全て終了してしまいました。と長い説明になりましたけどね、来週からはインデックス10巡目に入ります。アはこれまで天地真理、アリス、青井照彦、安全地帯、アルフィー、そして朝岡めぐみに RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃんとやってきたんですけども、前回が70年代のアグネスでしたからね、来週は10年ほど飛んで80年代前半にヒット曲がいくつかあった大人のシンガーというイメージだった朝倉美紀さん、覚えていらっしゃいますか。ドラマの主題歌なんかでもヒットはありますけどもね、あんまり他のラジオ番組では彼女の曲がかかっているのを耳にしたことがないですね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、来週は朝倉美紀さんの3曲です。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。須坂市の風の坂道さんのメッセージです。4月を迎えましたね。我が家では産休育休でお休みをしていた長女がいよいよ職場復帰、それに伴って孫2人も保育園に入園しました。次女は旦那さんの仕事が東京になって先日引っ越して東京都民になりました。まだ東京もコロナの数はだいぶ大きいですからね、気をつけるようにお伝えください。三女は移動はなかった模様ですが、みんなそれぞれに新しい春を迎えることになりました。新しいことって不安も心配も尽きないですが、でも何か起こるかちょっとワクワクドキドキってところもありますよね。最初から考えすぎてもいけないし、いいことがたくさんありますようにと応援しようと思います。まあお孫さん2人と一緒にいる時間も増えたりして、バーバーも結構忙しくなるんじゃないですか。風の坂道さんに向かってバーバーは申し訳ないですけどね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。